聖書を読みます。はじめに旧約聖書262ページの民数記27章18節から23節を読みます。旧約聖書の262ページ民数記27章18節から23節。主はモーセに言われた。霊に満たされた人ヌンの子ヨシュアを選んで、手を彼の上に置き、祭司エルアザルと共同体全体の前に立たせて、彼らの見ている前で職に任じなさい。あなたの権威を彼に分け与え、イスラエルの人々の共同体全体を彼に従わせなさい。彼は祭司エルアザルの前に立ち、エルアザルは彼のために主の御前でウリムによる判断を求めねばならない。ヨシュアとイスラエルのすべての人々、つまり共同体全体はエルアザルの命令に従って出陣し、また引き上げねばならない。モーセは主が命じられた通りにヨシュアを選んで、祭司エルアザルと共同体全体の前に立たせ、手を彼の上に置いて、主がモーセを通して命じられた通りに彼を職に任じた。もう一箇所、新約聖書の223ページ。使徒言行録6章の1節から7節を読みます。新約聖書223ページ、使徒言行録6章1節から7節。その頃、弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子たちをすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人、ステファノと他にフィリポ、プロコロ、ニカルノ、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。祈祷を捧げます。神様、聖霊降臨祭のこの日、私たちは共に礼拝に集っています。一人一人の賜物は違いますが、皆あなたに呼ばれています。 私たちの群れには、病により、あるいは高齢により、礼拝に参じることのできない兄弟姉妹たちがおられます。お一人お一人を覚えてください。聖霊降臨のあの日、弟子たちも共に集まっていました。彼らは不安はあっても、イエス・キリストにあって一つでした。預言者のヨエルは言っています。終わりの時に、私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見ると。私たちは、命の息を受け、神様の夢を語り続けたいと思います。神の霊は、一陣の風のように、今ここに訪れます。神の霊が注がれるとき、子供たちは歌い、老人は夢を見ます。神の霊は、私たちのうちに宿ります。私たちは、霊に満たされて、皆で一緒になる、その時、主なる神を讃えます。人は、主の霊のおられるところには自由がある、と言いました。その霊により、生かされている幸いを、今私たちは、かみしめています。主なる聖霊よ、私たちをいよいよ信仰に招き、いよいよ内省へと導いてください。私たちがこの世の理不尽にも諦めることなく、神の誠意に基づいた行動へと立ち上がることができるように導いてください。イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。七人の侍と題しまして説教をいたします。ちょっと変な題をつけてしまいました。私の中で七人の侍という黒澤明の映画が印象的に残っておりましたので、テキストにあるエルサレム教会内の七人の世話役の話を読みながら、この映画の七人の侍とある種の共通点を感じたのです。まあ一種のこの理想に向かって動いていくといいますか、そういう共通点です。でもこれは私一人の感じ方ですから、侍という説教台の方にあまりとらわれないでください。で、テキストですけれども、話はこの世で最初に組織されたエルサレム教会内の出来事です。エルサレム教会にはギリシャ語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人がおりました。ギリシャ語系の人たちをヘレニストと呼びます。ヘブライ系の人たちはヘブライストです。で、この両グループの間に問題が起こりました。ヘレニストからヘブライストに対して苦情が出されたのです。まあ、苦情が出されたといっても、両者に激しい対立が起こったというわけではなさそうですけれども、ことはこの日々の物質の分配に関しての不平不満から生じました。 で、物質の問題は教会の中では大きなことではないように見えますけれども、実は信仰を損ないかねない危険性をはらんでいます。具体的にはヤモメたちの日常生活における不浄に関わることでした。初代の教会において、そこに集まった人たちがどんな関係を結び、どんな共同の生活をしていたかということについては、例えばテモテ前書の5章にかなり詳しく様子が書かれております。今時間もないのでそこは読みませんけれども、テモテの書簡によりますと、ヤモメに関する問題がいろいろ説明されております。年老いたヤモメと年若いヤモメへの対処方法の違いとかですね、身寄りのないヤモメと家族のいるヤモメへの接し方とか、当時の教会の様子がかなり詳しく書かれているんです。で、教会というこの具体的な人々の集合体が生まれますと、それに伴って物質に絡む様々な問題が発生します。今で言えば、例えば街道を建築しようとかですね、土地を売買しようとか、で、そういう問題も物質に関わる問題です。で、ともすれば神様への信仰が優先されずに、物とか人々の計画とか、この人間中心に考えられていくと、そこから苦情や争いが生じることになります。教会は宣教ということを常に考えていますけれども、その際にも必ず物質と結びついた課題が出てきます。なぜなんでしょうか。それはおそらく人間そのものが精神的霊的存在であるとともに物的な存在だからです。テモテの書簡からもわかる通り、教会の人々に対してなされる様々なその愛の配慮も、具体的には物を通してなされる場合が多いのです。エルサレム教会でもそうでした。そこでは信仰を中心として物を受けたり分かち合ったりしなければ、せっかくの愛に満ちた配慮も苦情が残るだけということになりかねません。信仰によって与え、信仰によって受けるという、何と言いますか、この落ち着いた態度があってこそ、私たちの信仰生活は祝されます。苦情が出た結果、十二使徒は弟子たちをすべて呼び集めて、二節でこういうふうに宣言しています。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を七人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。苦情が出たときに、人たちはことは自分たちと神様との間の問題だというふうに反省したのです。 神の言葉をないがしろにしてという言い方に、そのことが表されています。使徒と教会の人たちの事柄として、問題解決を図ろうとするのではなく、神様ならば、この問題をどのように考えられ、またご覧になっておられるだろうか。そういうふうに思いながら、ことに当たったのだと思います。で、そもそもの発端は、ヘレニストたちの苦情でした。その苦情を通して神様は、自分たちに何を教えようとしておられるんだろうか。自分たちの人としての歩みはこれで良いのか。そういうふうに人たちは考えたのです。そのような姿勢は、人たちが神様ならこの問題を通して信じる者たちにきっと正しい方向を示してくださるに違いないと、普段から確信していたところから生まれたと思います。こうした姿勢からは、落ち着いた判断が生まれます。人たちは、自分たちがこのところ、宣教活動以外のことに、忙しすぎた、ということを示されました。で、ここのところは私たちもじっくりと考えなければならない箇所だと思います。罪の許しの福音や神様のことを述べ伝えることよりも、愛の施しといったような、この目に見えることに忙しくなりすぎて、信仰の重要問題と関わりを持つ時間が少なくなっていないだろうか。これに気がつかなければなりません。さすがは十二使徒だと思います。彼らは弟子たちに、あなた方の中から教会内の世話役を選び出すようにと要請をしました。で、その際、ただ選びなさいというのではなくて、霊と知恵に満ちた評判の良い人を七人選びなさいと言ったのです。で、霊と訳されている言葉は、息とか風とか、そういうふうにも訳される、プニューマという言葉なんですね。で、今日は聖霊降臨日ですけれども、この聖霊を表す語でもあります。英語の聖書を読みましたら、Full of the Holy Spirit と書いてありました。ですから、この文脈では、霊というのは信仰を表していると考えてよいだろうと思います。知恵というのは、言うなればこの世の諸問題に対する私たちの処理能力です。それだけではありませんでした。評判の良い人をとも言っているんです。評判の良い人。で、これは世渡りの上手な人という意味ではもちろんありません。何と言いますか、人々の間で信頼されて、バランスが取れた生活をして、常識も踏まえている人。そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。そういう人をすべての弟子の中から七人選びなさいと人 たちは言ったのです。で、なんで死人なのかという疑問も起こりますけれども、まあユダヤでは死は完全数だからとかいろんな説明がなされるんですけれども、まあその時の教会全体の人数を見て、このぐらいの数の世話人が必要だろうという判断をされたんだと思います。で、教会の歴史はもう2000年にもなるわけですが、どの時代でもこの信徒の集団である教会が健全であるか否かは、ここで選ばれたような人たちがその教会にいるかどうかにかかっているということができると思います。で、私たちが教会総会で役員さんを選ぶという行為にも同様の意味があるんです。選ぶ人は教会全体のことをよく考えてふさわしいと思われる人を選ばなければなりませんし、選ばれた人も変に消極的になって自分を卑下したりしてはなりません。そうした体制が整って初めて伝道者はもっぱら祈りと御言葉の御用に邁進できます。教会は死のための生き生きとした活動の場になっていきます。で、パウロはですね、そのことをローマ書の12章6節以下でこういうふうに書いています。ちょっと読んでみます。少し長いんですけれども、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っていますから、預言の賜物を受けていれば信仰に応じて預言し、奉仕の賜物を受けていれば奉仕に専念しなさい。また教える人は教えに、進める人は進めに精を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は心よく行いなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。パウロはそう言うんですね。で、初代教会の良い点は、信徒たちが信仰によってひたすらこの前を向いて歩こうとしているその姿勢にあると思います。まだ教会が生まれたばかりで力もない、世の人々から馬鹿にされている、そういう時に初代教会の人たちは前を向いたんですね。ところが人間というのは弱いもので、教会が整ってきて200年たち300年たち、年月が長く経っていくうちに、その次第にこのその純粋な前向きな姿勢っていうのは失われていったんですね。これはキリスト教会の歴史を見れば明らかです。どういうことかというと、教会がこの世の知恵にどんどん頼るようになっていったということでもあります。私たちが聖書を読んで初代教会の姿に触れるということは、そうした私たちが持っている大敗から抜け出すためでもあると思います。それを最終的に可能にしてくれるのは聖霊の働きです。何にせよ、人たちの提案に一同は賛成しました。エルサレム教会は ステファノをはじめとする七人を選出したのです。人たちはこの七人の上に手を置いて祈ったと六節に書いてあります。何かこうその時の様子がですね、私たちにも伝わってくるようなこの温かいほっとする記事です。そして七節にはその結果が記されています。こうして神の言葉はますます広まり、弟子たちの数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。ユダヤ教の祭司までもが大勢信仰を受け入れたと書かれているんです。ですからそれは尋常な出来事ではありません。キリストの福音を一生懸命伝える者と信徒の群れを、この信仰と愛に知恵をプラスして心配りをする世話役がいる、そういうところには神の言葉の広がりを妨げようとするサタンも手を出しにくい、そういうことではないかと思います。ましてや聖霊がそこに豊かに働いていれば、サタンは退散するしかありません。で、終わりに一つだけ気づいたことに触れておきます。で、それは今日のテキストを読んで誤解してはいけない点であるとも思います。どういうことかと言いますと、ある条件を揃えたから教会が祝されるのではないということです。つまり立派な牧師や立派な役員や立派な信徒が揃えば自動的に教会が祝福されるのではないのです。エルサレム教会にしろ、その他の教会にしろ、現代の教会にしろ、祝福は神様が最終的に決定されることです。どんなに頑張ろうが、私たち人間はその祝福を先取りすることはできない。そのことを決して忘れてはならないと思います。先取りしたくなっちゃうんですね。これだけ揃えたのだから祝福されるだろうと私たちは思いたくなるのです。しかしわからないのです。祝福するかどうか、それは神様がお決めになることです。私たちのできることは、神様に祝福をいただけるように、神様から目を離さないということです。見えない神様から目を離さないというのも変な言い方ですけれども、別な言い方をすれば、神様との対話を欠かさないということです。これは、キリスト教の一つの特徴ですよね。まあ、キリスト教だけではなくて、ユダヤ教やイスラム教の一つの特徴かもしれません。唯一神教と言われるものの一つの特徴かもしれません。昨今日本ではですね、多神教来賛の風が吹きまして、いろんな評論家がですね、多神教は素晴らしい、多神教には争いがない、なんていうことを言うんですね。ヨーロッパを見てみなさい、アメリカを見てみなさい、戦争ばっかりやってるじゃないか、あの国はみんなキリスト教の国で、みんなイスラム教の国だというのです。でもことはそんな簡単な問題ではないですね。多神教はどうして生まれてくるか、 これもともと多神教っていうのは自然崇拝ですよ。そこから発展してくるものです。で、日本で多神教と呼ばれているこの世界はですね、日本はあまりもろに外国が踏み込んできて、外国の人たちにやらされて捕虜になってしまったとか、そういう体験がないのです。つまり、例えば聖書の舞台であるイスラエルにしてもですね、イスラエルの歴史に比べれば日本は本当に平和な世界ですよ。で、そういうところに生まれた多神教はあまり激しい戦争は起こさないんですね。けれども西欧世界というのはほとんどの国がみんな地続きになってますので、時代によってそこを侵略したり奪われたりということを繰り返してるんです。で、そういう中で彼らの信仰は育まれてきたんですね。で、その時に彼らは、私たちの神は、つまり聖書の神様ですけれども、目には見えないということを盛んに言ったのですよ。目に見えない神を私たちは、手で掴んだり、簡単に拝んだりできないわけですね。で、その考え方は旧約聖書の中からもう始まってるんです。旧約聖書では、神様は見ていけないものなんです。神様を見ちゃったら目が潰れるとかね、もう私は神様を見ちゃったんでこれからやっていけない、モーセもそういうこと言ってますよね。だから聖書の神様は見えない神様なんです。この見えない神様と私たちが関係を続けていくには、私たちは見えない神様に一生懸命呼びかけるしかないのです。そして聖書を通じて神様からそのお言葉を返していただくしかないのです。その対話がキリスト教の土台なんですね。多神教の世界はそうではありません。多神教の世界っていうのはみんな人間が自分から生み出していく世界です。例えばね、多神教の世界は御神木というのがありますでしょ。山に行け、ご神木がある。神社にもあります。それから、田んぼに行くと、田の神さんがありますよね。で、海に行くと、漁師さんが祀る岩の上に、海の神様がおります。どこへ行っても、そういう神様がたくさんいるんです。で、彼らは、小さな村なら村で、その自分たちが拝む神様に、必ず供え物をするんです。なぜ供え物をするか。例えば収穫がたくさんあるように、魚がたくさん取れるようにと言って、それぞれの神様にお願いをするんです。それが多神教の礼拝なんです。で、それは一つの言い方をするならば、神様をですね、多神教の世界は神様を人間がコントロールしちゃってるんですよ。神様、これだけ捧げるんですから収穫を豊かに与えてください、これだけ捧げるんですからもっと豊かにしてください、そういう世界なんですね。でもキリスト教は違います。見えない神様ですからね。神様と対話をして、私たちは言うならば格闘するしかないのです。ですから、お祈りっていうのは信仰生活の中で私たちにとって最も重要なものです。最初の方で言いましたけれども、人たちは苦情が出た時に、神様ならこの問題をどのように考えられるだろう、またご覧になっておられるだろうか、そういうふうに思いながらことに当たったんです。それは人たちと神様との対話である。祈りです。この点が今日のテキストの最重要ポイントだと私は思います。お祈りします。 神様、ペンテコステの礼拝を守ることができありがとうございます。使徒言行録を通してステファノたち七人の世話役が選ばれた記事を読みました。人たちの態度から大切なことを教えられました。私たちが教会で問題に突き当たったとき、神様ならこの問題をどのようにお考えになるだろうか、と真剣に追求できますように。神様、私たちの教会に聖霊を豊かに注いでください。聖霊の働きなしには、私たちはあなたの前に正しく生きていくことはできません。2000年にわたり、あなたは主イエス・キリストを頭とする教会を導いてきてくださいましたが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。私たちの賭けを補い、主イエス・キリストをこの世に証しするものとして大きく用いてください。聖霊降臨の約束に改めて感謝し、主の御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌を歌います。賛美歌の343番、聖霊よ下りて。Thank you.